主よ、私の心はおごっていません。私の目は高くを見ていません。大きすぎることを、私の及ばぬ驚くべきことを追い求めません。私は魂を沈黙させます。私の魂を幼子のように、母の胸にいる幼子のようにします。イスラエルよ、主を待ち望め、今もそしてとこしえに。ご一緒に賛美歌第一編の467番を賛美いたしましょう。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文3番、詩編第8編、別冊購読文の2ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文2ページです。詩編第8編。主よ、私たちの主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。幼子、血のみ子の口によって。あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて治めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を渡る者も、主よ、私たちの主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。 使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。根拠を与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第18章1節から9節、新共同訳新約聖書34ページその時、弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらす者は不幸である。もし片方の 手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方がよい。共に祈りをお捧げいたしましょう。天と地、すべての見えるものと見えないものの作り主である神様、主の年2021年、半年の歩みを導かれまして、7月最初の主の日を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。神様、あなたはすべての被造物を支え、導かれる作り主です。感染症との戦いで困難な歴史にありながらも、あなたが私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。世界の主よ、コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々に、あなたの癒しを祈ります。治療のために医療に従事なさる方々、感染収束に向けて取り組むすべての人の健康をお支えください。2021年の残り半年を歩む私たちを導いてください。私たちはしばしばあなたを忘れ、互いに愛し合うのでなく、妬みや憎しみに心を支配されてしまうものです。どうか聖霊を注いでくださって、私たちが隣人への配慮を忘れずに、取りなし祈ることができますように。今、時を同じくして、世界中の教会で礼拝が捧げられています。どうぞあなたの被造物が等しく福音を分かち合い、御言葉を通してあなたの計り知れない恵みの御旨を知ることができますように。神様、西日本豪雨から3年が過ぎます。先週からは関東甲信でも大雨が続き、土砂崩れがあった地域もあります。災害の多い国に置かれている私たちをどうぞ憐れんでください。病気と戦っている方、ご高齢で不自由な生活をされている方、介護や子育てに労苦なさっていらっしゃる方、疲れや不安を覚えている子どもたち、就職活動に勤しむ学生たち、感染対策の中で働く社会人たちや、 愛する者を天に送り、悲しみのうちにいる方々、そしてまた見舞いに礼拝するお一人お一人に、それぞれの人生の課題があります。主よ、どうぞあなたのお愛しになるこれらの方々が、あなたの愛の御腕の中で希望を回復することができますように。闇の中を歩む者にあなたの光を注いでください。あなたの慈しみが私たちの思いを超えて働いてくださることをもう一度教えてください。岩の上に教会をお建てくださった主イエス様、今日は礼拝の後に教会総会が持たれます。過ぎます年度の歩みを感謝して振り返り、教会の新しい歩みへと祈りを合わせることができますように。私たちはイエス・キリストにあって天と地を固く結び合わされています。この群れから天に帰って行かれた信仰の先達が残した信仰の遺産を受け継いで、私たちも次の世代に信仰の受け渡しを成していけますように、どうぞ花小金教会をお強めください。教会に新しく招かれる人たちが救い主と出会い、心燃やされて生きる信仰を与えられますように。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。読み続けているマタイによる福音書は18章です。イエス様たち一行は17章の22節にありましたようにガリラヤに集まってきました。そしてイエス様はペトロと2人で神殿税のお話をなさったのですが、それは17章の25節にありました家の中でお話をなさったのです。この家というのはおそらくペトロの家です。イエス様が伝道の拠点になさっていらした家です。この福音書では19章に入りますと、イエス様はガリラヤを去ってヨルダン川の向こうのユダヤ地方へと行かれます。そして21章ではとうとうエルサレムに入って行かれます。エルサレムで最後の1週間をお過ごしになるのです。つまりもう間もなくイエス様のエルサレムでの出来事、十字架の出来事が近づいているのです。それを前にしてガリラヤでの最後の何日かを過ごしていらっしゃる時のこと、今日はペトロの家にペトロ以外の弟子たちも集まってきたのです。18章の1節、その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。一番偉いのは誰か、これが弟子たちが考えていたことでした。ペトロが一番ですか、私は、ひがみ、妬み、嫉妬、誰かと自分を見比べて、あの人の方がどうとか、私の方がどうとか、イエス様といつも一緒にいた弟子たちでさえそういう気持ちをいつも持っていたのです。弟子たちは天の国で一番偉いのは誰かと問いました。これは、人が死んだ後に行く天国のことではなくて、今イエス様のもとで実現しつつある天の国のことです。つまり教会のことです。主と共にある教会の中で自分たちの中の誰が偉いでしょうか、イエス様に聞いてみようと弟子たちは思ったのです。私たちの中にも世間ではどうであれ、教会では自分は立派だ、自分が上だと思いたい気持ちが働くかもしれません。この弟子たちの問いに答えるためにイエス様は一人の子供を呼び寄せられました。その子を中に立たせてこうおっしゃいました。はっきり言っておく、 心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が、天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。イエス様が私たちに望んでおられることが2つ言われています。一つは心を入れ替えて子供のようになりなさいということ、もう一つは一人の子供を受け入れなさいということです。共に子供について語られていますが、内容は別です。子供のようになることと子供を受け入れることです。一つ目の心を入れ替えて子供のようになるということ、これは子供のような純真な清い心を取り戻さねばならないということではありません。考えてみますと、誰が一番偉いかと争う弟子たちの姿は非常に子供っぽいです。でもそれは主がおっしゃる子供ではなく幼稚なのです。周囲に心を配ることができず、自分のことしか考えることができない、未熟で成熟していないのです。そうではなくて、神に立ち返って神の子供として生まれ変わりなさいと主はおっしゃるのです。ヨハネ福音書でニコデモという人がいます。イエス様に質問をした人です。イエス様が新たに生まれ変わりなさいとおっしゃるのに対して、ニコデモは、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうかと問うたのです。イエス様は、聖霊によって新しく生まれ変わるの、生まれるのですと、おっしゃいました。それが心を入れ替えて向きを変えて子供のようになるということです。ニコデモはこの後福音書から姿を消すのですが、イエス様が十字架に死なれた後にまた登場します。アリマタヤのヨセフと共にニコデモはイエス様を手厚く葬りました。ニコデモは子供のように新しく生まれたものとして生きたのではないかと思います。イエス様は18章の4節でこのようにおっしゃいました。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。子供のようになる、それはすなわち神を父と呼ぶということです。神様を父と呼ぶということ、天地の造り主、全能の父なる神をイエス様において私のお父さんと全く信頼して父を愛すること、それが子供のようになるということなのです。成熟した大人でありつつ神の前に全く子供でいることです。イエス様がおっしゃる天の国で一番偉いのだ、この偉いというのは大きいという意味の言葉です。自分を低くして子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。これは自分は小さなものなのに父なる神の目に大きな存在とされているということなのです。天の父はこんな自分をご自身の子供として愛してくださる。そのことだけに拠り所を置いて生きるものになりなさいとおっしゃるのです。天の国で偉いもの、神の目に大きいものとは、自分を低くし小さくし、イエス様だけを大きくする人です。人生でどんなにいろいろなことがあってもイエス様がいるから大丈夫なのだな、そしてイエス様が必ず再びいらして いつかこの地上の問題を解決してくださるのだな。そのように地上にありながらも天国に生きる幼子のごとくありなさいということです。教会はそのような天国に生きる幼子が集まっているところです。それぞれにいろいろな背景があり、人としての欠点や失敗などがあっても、ただ一点、神様を父と呼ぶことで一つとされている神の子供たちがここにいる。私たちは神の前に喜び戯れて生きる幼子なのです。私は今日の御言葉を読むとき思い出す詩があります。それは最上の技という詩です。昨年以来コロナ禍でご高齢の方や持病をお持ちの方がずっと礼拝堂にいらっしゃれずに音声礼拝をお続けの方がいらっしゃいます。あるいはインターネットをご利用でなく私がお送りする説教原稿で自宅礼拝をお守り続けていらっしゃる方もおられます。数名の方とお電話やお手紙で交流しているのですが、しばしばおっしゃることは何もご奉仕できなくてすみませんということです。私たちは年齢を重ねていきますとできないことが多くなります。去年まではできていたのにできなくなったということもあります。けれども教会は天の国を明かするところです。奉仕ができなくてすみませんという気遣いは無用なのです。そもそも私たちは神様の前に何もできない、何の役にも立たないものなのです。あのアダムとエヴァのように神様を悲しませることをしてしまって神の前に出ていけない、せめて一軸の葉っぱで自分の罪を隠そうとするしかないようなものなのです。しかしにもかかわらず神様が私たちを愛し探し出し、イエス様によって罪を許し私の子よと呼んでくださる。自分は子供のように無力で何もできないけれども祈ることはできる。これはまさに最上の技の詩の通りなのです。この詩の一部を紹介します。この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。老いの重荷は神の賜物、古びた心にこれで最後の磨きをかける。誠のふるさとへ行くために、こうして何もできなくなればそれを謙遜に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできないけれども最後まで合唱できる。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるために。このような詩ですね。この手がなかなか思うように動かなくなっても祈るという最上の一番良い技を神は私に残しておられる、そのように御言葉の前にぬかずき教会のために祈っておられる皆様お一人お一人こそ天国に生きる神の子供なのです。考えてみますと、イエス様こそ神の前に無力な子供のような方だったではありませんか。ヨセフとマリアのもとに貧しくお生まれになり、先生術の学者たちを導いた星はついに幼子のいる場所の上に泊まり、学者たちは幼子を拝んだのです。そしてフィリピ書の第2章にこのような御言葉があります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、 かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。誰よりもイエス様ご自身が低くなり小さくなって十字架の死まで下られました。そして私たちの救いの道を開いてくださったのです。さてイエス様は子供のようになりなさいということと、もう一つ、一人の子供を受け入れなさいとおっしゃいました。五節のところでした。これは六節以下のお話とつながります。六節からは子供というのを小さいものと言い換えています。イエス様は天の国誰が一番偉いのか大きいのかという問いにお答えになってから、小さいもののことを語られていかれます。六節、しかし私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものは大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。この石臼というのは家庭の主婦が手で回すようなものではなくて、ロバが引くような大きな石臼という意味があります。そのような大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。深い海というのはユダヤ人にとっては神様から最も遠く離れている恐ろしいところを意味していました。先週の礼拝でヨハネの黙示録21章のお話を少しいたしましたときに、こんな御言葉がありました。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。このいつか完成する神の国は海のないところなのですね。したがって深い海に沈められるというのは天の国と正反対のところに沈められることなのです。大変厳しい言葉ですね。当時子どもの評価は亡きに等しかったのです。時代を過ぎて産業革命の時代も子どもに人権は亡きに等しかった。現代よりずっとずっとないがしろにされていました。私たちの中でないがしろにされている人、何もできないと見られている人をこそ神様の愛の御手の中にある人として受け入れなさい。それが天の国を明かしする教会の在り方ですとおっしゃいます。あなた方はなぜ救われたのですか。それはただ神の恵み、神様の憐れみによってではなかったですか。だったらあなた方もそうしなさいというのです。私たちは神様に受け入れられている子供です。子供というのは独り立ちできず、他の人から助けてもらわなければ生きていけません。持っているものはみんな与えられたものです。この子供のイメージに神の子の在り方、生き方が描き出されているのです。イエス様は人間が自分で自分を満足させないように一人の子供を皆の中に立たせられたのです。今日の礼拝の招きの言葉では詩篇の御言葉を聞きました。131編、終わりました。私の魂を幼子のように、母の胸にいる幼子のようにします。母の胸にいる幼子は安らかに眠ります。私たち大人にとっての安らぎは、母親が幼子を抱いているような愛に身を委ねることではないでしょうか。 私たちは神様の愛にそのように身を委ねてよいのです。子供は無条件に受け入れられて、愛されて、尊重されなければ生きていけません。それは大人の幸せにとっても同じことです。私たちは神様によって受け入れられ、愛され、尊重されているからこそ生きていけるのだと思います。だから今度は私たちも誰かを受け入れていくのです。イエス様は8節以下で、自分の片手、片足、あるいは片目が自分をつまずかせるなら、それを切って捨てなさいとおっしゃいました。強い言葉ですが、このように言い換えられるのだと思います。例えば、この度私は足を捻挫してしまって、しばらく片足で過ごすことになったのですが、ハンディキャップのある人の不自由さが身に染みました。今日のところでイエス様がおっしゃるのは、隣人に対して気持ちが向かない、無関心であり続けるならば、片足になってみるのが良い、ということではないでしょうか。そうすることで、隣人に対して無関心でなくなる、隣人への思いやり、小さな愛の技を差し出すことができるのではないでしょうか。私たちは今から聖餐に、礼拝堂では聖餐に預かります。私たちは大人ですが、神様の子供たちとして生涯を歩みます。そして聖餐式では、天国の食卓を先取りさせていただきます。神様がご準備してくださったこのパンと杯は、私たちのうちにキリストがいてくださることを味わうことができます。5年前に日本聖公会から出た本で、おいで子どもたち、初めて媒参する子どもたちへという詩があるのですが、それを抜粋して紹介をして終わりたいと思います。おいで子どもたち、子連れたちと一緒に日の光の中を、今日はあなた方が教会でパンとブドウ酒をいただく日、どこにでもある普通のパンとブドウ酒ですよ。けれども2000年もの間、数えきれないほどの人々がそのパンを食べ、そのブドウ酒を飲むことによって、その方イエス・キリストにつながろうとしました。おいで子供たち、今日いただくパンとブドウ酒には、その数えきれないほどの人々の悲しみと喜びの思いが溶け込んでいるのです。子供を亡くした人、争いや災害で家族を失った人、あと何年かの命と告げられた人、心ない言葉を投げつけられた人、そして重い病や苦しみに耐えている人、愛する人とようやく結ばれた人、傷つけ合った相手と仲直りできた人、誰かに愛されていると初めて知った人、みんな一人では悲しみに耐えられなくて、そして喜びを誰かに伝えたくて、一緒に悲しみ、一緒に喜んでくれる方を求め、そう、たくさんの人々に取り囲まれながら、たった一人の女性のおずおずと自分の衣に触れた指先のかすかな震えを感じ、その女性の悲しみのすべてを受け入れ、癒されたイエス・キリストにつながろうとしてきたのです。おいで子どもたち、今日はあなた方が教会でパンとブドウ酒をいただく日、たくさんの人のたくさんの悲しみと喜びを知り始める日、その悲しみと喜びをそのまま受け入れるイエス・キリストにまっすぐにつながる日、あなた方が今もこれからも一人ではないと感じる日、そしてイエス・キリストをこの世に送ってくださった神様に感謝する日なのです。おいで子供たち、子鳥たちと一緒に日の光の中を。お祈りをいたします。天の父なる神様、良きものなど何もない私たちのために、イエス様が十字架におかかりになってくださって、 私たちはあなたに向かって父よ、お父さんと呼ぶものとされています。ありがとうございます。私たちはなかなか罪の縄目から抜け出せないものですけれども、どうぞ自らを誇ることなく、ただ主を誇り、小さなものを主の名のために受け入れて、神の国の証人として立ち続けさせてください。どうぞ他のすべての言葉を忘れても、あなたを父よと呼ぶことができますように。この祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌第一編の314番の一節を賛美いたしましょう。私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。プログラムの次のページにも書いてありますように、夏季特別献金を捧げる季節でございます。いつも郵便振替とか現金書き留めで献金を送りくださってありがとうございます。神様への感謝の気持ちを捧げしてまいりましょう。では、賛美を捧げます。愛する皆さん、今日もご一緒に礼拝をお捧げすることができまして感謝をいたします。今日は礼拝の後、祈りにもありましたように定期総会が持たれます。署名評決を昨日まで、土曜日までにお送りくださった方々もありがとうございました。その後3時から CS の礼拝があります。また、コロナの感染者数がまた増えているようですが、どうぞ、祈祷会もお休み中ですが、それぞれの場にあって祈り合って、参りましょう。それでは、唱詠を賛美いたします。
Thank you.
ここでの礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も、とこしえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。